ふざぐらゲームラジオ第437回、お便り会でございます。今流れている初音ミクさんの曲は何でございましょうか。
はい、今流れているのは、敬愛するピノキオ P さんで、ラビットです。
はい、ぐだぐらゲームラジオにいただいたお便りを紹介させていただきたいと思います。司さん、よろしくお願いいたします。
はい、読ませていただきます。
はい、
ピスキさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ヤスさんからのプレゼント企画で届いたご連絡を、遅ればせながらいたします。
ありがとうございます。
数少ない私のグッズ置き場にて極楽湯でゲットした緑のおじさんやニャンとともに飾らせてもらっております。かわいい品物を本当にありがとうございます。
はい、ありがとうございます。万博行ってきたお土産プレゼントコーナープレゼント企画で、ピスケさんが当選されたので送ったんですけど、ちゃんと届きましたよっていうのを写真に、アップしてくださってて、いろいろその戦利品を飾るコーナーの一角に置いてくださって極楽湯のね、G-CAXの極楽湯コラボの、
これ G-CAXなんだ。
そうそうです。後ろに多分見切れてるのはニャンだと思うんですけど、緑のニャンがいるところに一緒に、私がお送りした空飛ぶミャクミャクのフィギュアを送ってくださってて、僕ブラインドだったんで、そのパッケージが、自分でも何色かわからないのをそのままホイッと送ってたんですけど、これ多分ピスケさんのはメタリックの赤じゃないかなと思ってて、多分メタリック系はいい方なんですよ。いい方の赤バージョンが多分出てるんじゃないかなと思います。僕のは、自分用に買ったやつはノーマルカラーの青だったんですけど、なので普通のやつなんですけど、ピスケさんには当たりっぽいものがいってると思うんで、おめでとうございますっていう感じですね。は
い、なんか極楽湯っていろいろコラボやってますよね。
やってます。ちょいちょいやってるよ。アニメとのコラボ。
この前なんか、ポコピーもやってたような気がするんですけど。
そうなんだ。VTuber さん、まあやってるか。ホロとかもやってる。
そうだ、ホラーライブもやってるんですよ。だ行こうかなと思ったらすぐ終わっちゃうから、いいと思って、そうそう、いろいろコラボやってるんでね、僕もちょっと、よく行くんですよ、僕。極楽。
はい。
会員にも
ある。わかる。富山さんが言ってる、近所に確かに極楽湯ある、俺も行ったことあるもん、そこ。
ああ、行きましたか。ちょっと、なんか、色が、黒い感じの色。黒い感じって変や
ね。黒い感じの
色。お湯の色がね。温泉のお湯の色がちょっと黒いんです
よ。まあ、温泉だからね。そうそう。で、あれですよ。コラボすると、それぞれのキャラに見立てたお湯にしてくれるんで。
え？
赤かったりピンクだったりいろいろな色になるんですよ、あれ。
え？
キャラクターに合わせたお風呂にしてくれるんで、例えばガンダムだったら、ガンダムシードだったら、シン・アスカのイメージカラーが赤だから赤いお湯とかにしてくれるんですよ、極楽湯。
そうなの？
そうそう、だからそのキャラクターのイメージに合わせて、あ、じゃあこ、そのキャラの州に、入りに行こうみたいな感じで行けるわけなんですよ。
いいな、行ってみよう。
そうちょいちょいやってると思うんで。
鬼滅とかもやってたんだっけ。
まあバリバリやってんじゃないですかね、鬼滅とかね、まさしく。
なるね。
そうそう。あと極楽湯はコラボフードとかもあって。
あ、そうそう、やってる。
そうそうそう。ギリギリ、まあお高いけどギリギリ。ギリギリ、ボリすぎではなくて、まずくはないぐらいの感じ。そこそこうまいみたいな感じ。
まあまあね。
そうそうそう。まあまあ、こんぐらいだったら満足です、みたいな感じのコラボフードも出してくれるんで、そういうのも嬉しいですよね。
そうっすね。
そうそう、俺、さっき、つなげて話そうって思ってた、今このバックに流れてる、ラビットっていう曲なんですけど、ラビットに絡めて話そうと思ってたんだけど、
はい。
ラビット番組あるよね、朝の番組あるよね。
ああ、
ラビット、あるよね。
はいはいはい。
それに、僕の あの写真が使われたっていう話をしようと思って、
何それ。
僕万博行ったじゃないですか。
行ったね、
何回も。万博もう何回も行ったじゃないですか。何回も。その万博の中で、はい、ブータンのコーナーがあったんで、ブータンのコーナー行ったんですよ。国ね。で、ブータン行ったら、松茸売ってたのよ。ブータンで松茸と思って、そこの写真をパシャって撮ったら、
はい、
なんかその、ブータンで松茸が取れるっていうのは、今結構話題になってるらしくて、国産より安くて美味しいっていう話題になってるらしくて、
はい、
テレビ局から連絡があって、その画像を使わせてくれませんかみたいなことと、あといくつかの質問で、その松茸買ったりしましたかみたいなことを聞かれて、
うん、
あ、僕が見た時はもう売り切れちゃってたんで、品自体はなかったんですけど、みたいな話をして、うん、でその画像を使わせてもらってもいいですかって言うから、あ、どうぞどうぞ、うん、なんだったら俺トリミングしちゃってるんで大きいのあげますって言ったら、結局トリミングした方は使われたんだけど、うん、
で
その話を今ラビットに絡めて言おうって思ってたら、連絡くれたところがラビットじゃなくて日テレのジップだったの。
全然ちゃうよ。
全然違うと思って、まあ、面白いから、この機会に言うけど、日テレのジップだったんです。
ジップ有名やんか。
ジップも有名じゃない
です
か。
あれも朝晩でしょ？
そうそう、あれね、めちゃめちゃ早くからやってんのよ。5時何分からやってんのよ、あの番組って。
そうね。
そう、本ちゃんのジップの前に、プレジップみたいな番組が5時ぐらいからやってんのね。で、俺、あなたの画像を使わせてもらいますっていう、メッセージ、DM をもらった時に、あ、そうなんだ、つって、うん、で、いついつの番組で紹介するかもしれませんって、よろしくお願いします、みたいなメールが来たから、うん、あ、いいですよ、と思って、これはリアタイセナ、つって、もう5時に起きて、ずっとリアタイしてたんだけど、うん、結局画像出たのが普通の8時台の、まあ、よくみんなが見る時間帯の、あの時間帯の朝番組に、今ブータンで話題の松茸がつぶやろうって画像が流れて、俺が撮ったやつこれ。
それちょっとスクショ撮ってよ、それ。
スクショ撮ってあるよ。テレビと俺が撮った画像を、うん、あ、じゃあそれも
載せようぜ。
番組で流れたやつと俺が撮ったやつを並べて俺は X にアップしてたんで、
う
ん、
ああそうなの、
これです。そんなね、どんなことからなんかね、テレビに使われたりもするしね。
どうですか、自分の写真が採用されてテレビに映るっていうのは。
俺が撮ったやつだって思いました。
何それ、その感想。
これ俺が撮ったやつって思いました。
まあ僕もね、そのヤマハの、PV みたいなやつ、
うん、
YouTube でアップする PV のやつに僕のバイクの写真がアップされてたんですよ、
はい、あ、そうなんです、ね、
それ見て、おお、俺のバイクの動画になってるやんとか言って、ちょっと感動しましたけどね。
あ、ちょっとテンション上がりました
、ね、上がった、何回も見た俺。
もうテレビなんて見なくなって久しいけど、それでもテレビで流れると、なんか昔のテレビっ子の魂が蘇ってしまいますよね、なんかね。
まあ、テレビ全然見てないですけど、僕は。
見てないです、今全然ね。
そうなんですよ。
そう、もうそんなこんなでね、万博が終わりましてですね、ついに。私はもう完全に燃え尽き。
万博ロスですか。
万博ロスになると思うじゃん。
そうね。
むしろなってないんですよ、僕。やり尽くした感が割とあるので。
ああ、そうなんです。全部見たからね。
万博の最後の方なんて、本当もうひどくてっていうか大変で、俺最後に、まあ、万博のリベンジも果たしたし、で、最後にもう一回行きそびれた、パビリオンを、台湾、テックワールドっていう、まあ実質台湾のパビリオンと、
うん、
あともう一つが、そのヨルダン、砂漠の砂でおなじみのヨルダンが取れなかったので、その二つを見るために、この話したっけ？5時に起きてタクシー飛ばして行ったらもう200人ぐらい並んでたって話
を
しました
っけ、うん、
はい、もうなんかね、もう無理なんですよ。その遠征勢がどんなに頑張っても無理で、うん、地元の人が、車で真夜中から飛ばしたりとか、もしくは、うん、 泊まり、あの前の日から泊まりでテント張ってる人とかがもう前の方を固めてて、もうあの始発とかその朝早くタクシーで行くとかですらもう無理、あの望むパビリオンは予約できないみたいになってたんですね。
うーん、
であの9時入場っていうのがなんだかんだでその一番早い段階で9時に入場できるっていうんだけど、そのまああまりにも人がいっぱい押し寄せて待ってるっていうんで、最終的にはそれが8時50分に開場みたいになってたんですよ。
はい、
で8時50分の開場です。で僕はそのすげえ朝5時に起きてタクシー飛ばして、その待機列に並びましたと。で 目の前には2、300人並んでますと。でまあ8時50分開場だから一番先頭の人はもう8時50分に入れるわけです、
うん、
で僕が入れたのって5分遅れだったんですよ。8時55分に入ったのね、うん、それでその一番入りたかった、台湾パビリオン、テックワールドっていうパビリオンに最速で行って9時に到着したんです。なのでもう実質会場時間と同室の9時に現地に着いたらもう2時間待ちですって言われたんですよ。意味わかんないじゃないですか。あのもう最速ですよ。もうほぼほぼ自分にとってはこれ以上早くできないっていうタイミングで行って2時間待ちって言われるのって何なんだよ。もうこれは無理だなって思って、これはもう自分ができる最大限をしたからこれ以上はもう無理ですって思って、もう自分の中での万博は終わりって思ったんです。
なるほどね。
ただまああのリベンジでガンダムパビリオンとかあの一番人気のイタリア館とかフランス館とかその辺は全部あの総ざらいできてはいるんで、まあ満足したしやりきった感もある感じですね、自分の中ではね。
でもいろんな国のなんていうの名所というか、
うん
ね、そういうものが体験できたっていうことはちょっとその国に行ってみたいっていう欲もあったんじゃないですか。
そうですね、全然知らなかった情報でこの国が割と、なんだろう、日本とのその友好性が高い国なんですよ実はみたいなのをわんぱくで知ったりして、アゼルバイジャンが実は親日国だっていうのも全然知らない。アゼルバイジャンってどこにあるかもわかんないでしょ多分。アゼルバイジャンめちゃめちゃ日本によくしてくれる曲で、あの初め万博に行って俺アゼルバイジャン行ってみたいって思ったんだけどとかね。あとそのイタリアがなんでそこまであの日本の万博で本気を出してくれたかっていうのが、いやそんなに何その国としてのプライドっていうか芸術といったらうちの国ですみたいなことのアピールなのかって思ったらそうじゃなくて、
うん、
あの何年か前のイタリア万博で日本のパビリオンが大人気だったんですって。でやっぱ入りたくても入れないみたいな感じになってて行列が8時間待ちとかになってたらしくて、
うん、
もうそのイタリア万博を牽引するパビリオンになってたのがその日本のパビリオンで、その時の恩返しをしたいっていうことでイタリアは日本のパビリオンに、うん、日本の万博にあの時の恩返しですつって全力で、もううちのあの芸術品を全部もう片っ端から、もうなんだったら毎週取り替えます、毎週つって、なので何回でも来れますよっていうのをやってくれたのよ、イタリア感が。の、よう知ったりとかですね。そうそう。
へぇ
まあ。あとね、うん、あと日本のコンビニ飯はやっぱうまいんだなって。やっぱそう、日本って飯うまいなっていうのを、
うん、
改めて我々当たり前だと思ってたけど、日本のコンビニ飯うまい、あの日本のファミレスもうまいっていう、当たり前だと思ってた日本の飯ってうまいっていうのを改めて知りました、万博行って、うん、
そうなの？
恵まれてますよ、
あ
食に関してはね。
まあ何でもあるからね。
そう、あの日本のコンビニ飯にかなうものって世界探してもそんなに多くない。
コンビニ飯って食べます？うん、
食ってる俺は。
ああそう、僕全然食べてないですよ。
惣菜とかよく食ってますね。
そうなんや。だから僕スーパーによく行くんで、
うん、もうほとんどスーパーでも コンビニ食べない。スーパーも美味しいです。美味しいですよね、スーパーのご飯ね。
もう最近はもう7時ぐらいに行って、あの半額シールついてるやつを買うっていうのが僕の
あるあるやります、
ね、やつなんで、日課なんで。
ちなみに司さんはご飯ってどうしてんの、その自炊してんの、買ってきたりしてんの。
まあ、夜は自炊ですけど、うん、まあ、お昼とかはコンビニ行ったりしますよ。
コンビニ飯食べるんや。
まあでもコンビニも高いですから。
高いね、まあ、
なんかそういうセブンさんとかよりもちょっとあのマイバス、もうちょっとこうスーパー寄りな
ところで、はいはいはいはい、
マイバスケ
ット。ああ、うんうんうん。だってさ、もう昼飯1000円ぐらいするやんか、もう最近外食したら、っていうか1000円オーバーしてまうもんね、
うん、
いや本当に何でも高くなってしまったわ。
でもホットスナックとかやっぱ食べたいときはね、どうしてもそっちのコンビニ行きますよね。
ああ、まあおでんとかさ食べたいときあるしね、
うん、
肉まん食べたいわっていうときは行くけどね。
なんか恵まれてるよ、食に関して日本は。
まあね、
コンビニ行ったらなんかうまいもん食えるんだもん。
いや意外にそう、日本ってさ、その味に妥協せんよな、日本人。
割とそのさ、毎日違うものを食べるっていう風習があるのって結構限られた国らしくて、
うん、
まあ、ドイツ人とかは別に毎日同じものでも構わんぐらいのテンションらしいんだけど、うん、意味わかんないじゃん、つまんなくないのご飯みたいなの思うじゃないですか、日本人にとっては。飽きるでしょって思うじゃん。飽きないんですよね、向こうの人たちって。なぜなら食に対してそこまで求めてないからだと思うんですよ。
あ、
なんかね、その万博のご飯のいろいろ食って、その体験としてはいい体験したなって思ってるけど、日本ほど美味しいものを食べようって努力してる、その国を、あ、食ってものを、
食文化ね、
幸せにつながるものだって捉えてる国って、そんなに多くないんですよ、実は。
そうだな。
そう、向こうの人ってこれを美味しい美味しいって食べてるんだって思うようなものが結構あって、たんですよ、万博で食べてて。なのでね、見た目、まずそう、はいはい、まずそうじゃんっていう、その、見た目を気にするっていうのも、割と一部の国です。大抵の国は見た目はそんなに気にしないです。
まあ、イギリスとかはさ、なんか、全然飯まずいって言われてて、唯一美味しいのが、フィッシュ&チップスみたいな。
フィッシュ&チップス、あのね、フィッシュ&チップスの食べ比べもしたんです、俺は実は。
そうなんや。
イギリスのフィッシュ&チップス、まあ、あ、こういう感じね、はいはいって思ったけど、
おいおいおい、
オーストラリアのフィッシュ&チップスめちゃめちゃうまくて、
へ、
あのね、ただね、めちゃめちゃうま、あの、生地がうまいんですよ、あの、パリパリの。揚げてる、魚とかを揚げてる、フリットっていう、小麦粉だと思うんですけど。
ああ、はいはい。
あの、生地がうまくてパリパリで、ただ、ギトギトなほど油が入ってて、染みついてて、絶対体に良くないんだけど、うまい。油じわじわで、
油
で
もね、
そのジャンキーな感じがうまいですね。
美味しいよね、油。
うん、とかね。そうそう、まあ、いろんな体験をしました。あと、インドとかネパールのその雑な国民性、ステージとかあるんですよ。その民族舞踊みたいなステージを、
うん、
何時からやりますっつって、俺ずっと待ってんのに30分くらい押してまだ練習とかやってて、早く始めろよ、この後予定が詰まってんだからさ、つって、その30分くらい押してから始めるんだけど、なんかそんな国民性なのに、カレーだけは超うまいの。なんか、その、長年培ってた積み重ねのせいで、そのずっと積み重なれてきたノウハウみたいなののせいで、カレーの味超奥深くてうまいのよ。ずるくない？お前、そのなんかだらしない国民性なの、適当なんだよ。もう適当でいいじゃない。俺、お土産で買ったぬいぐるみとかも、小学校の子供が作る手縫いのなんか手芸みたいなやつを2000円とかで売ってたりするんだけどさ。そんな国民性なのにカレーはうまいの。ずるいんですよ。
まあ、カレーは何でもうまいんですよ。どこの国に行こうが。
そうなんですかね。なんかそのね、飯うまいから許すみたいな感じがあって。 いやー、いろんな国のいろんな価値観があるなと思って、僕でも一番万博で魂を奪われたっていうか、これ俺の中の万博の一番だって思ったのが、まあ、いろんなその、まあ、パビリオンを見る以外にもいろんなステージを、それこそ歌とかダンスとか民族舞踊とか民族楽器の演奏みたいないろんなイベントをいろんなステージでやってて、もうあっちこっちにステージがあるんですよ、万博の会場って。だからそのステージをしかも同時にやってたりするんで、なんかそのポーランドの歌姫が歌ってるのと同時にインドの人たちが同じと別のところでインドの映画に出てくるようなダンスを踊ってたりするのよ。もうどっちを見ていいか分かんないみたいな感じになる。どっちも見たいみたいな感じになるんですけど、まあそういういろんなステージをあっちこっち見た結果、僕の中で一番だったのがウガンダの超原始的な民族のダンスで、何、魔法陣ぐるぐるの北北親父ってわかりますかね。腰みのだけをつけたおっさんなんですけど、
はい、
その腰みのだけをつけた男が狂ったように踊るダンスなんですよ。もうね、それが異様に楽しくて、楽器とかも、ギターとかそういうのは弦楽器とかないんですよ。ひたすら太鼓。ひたすら太鼓を叩くだけなのに、超楽しい。その、パーカッションしかない楽器で、ひたすらどんどこやってる中で、その腰見ろ一丁の男がひたすら狂ったみたいに踊ってるだけなのに、優勝って思いました。俺、その、楽しすぎて。音楽の原始体験ってこれなんだって思ってしまって、音を楽しむってこういうところだって思って、もう感動してしまって、俺それ見て。もうシンプルなんですよ。音のその旋律みたいなものは一切なくて、ひたすら太鼓をどんどこ叩くとか、まあバチをコンコン叩くみたいな、そのリズムの強弱だけで構成されてる曲とかだったりするんですけど、うん、楽しいんですよね、それが。もうね、いろんな歌の上手い人とか、それこそロックミュージシャンとか、現地で有名なアーティストみたいなのも実は来てたりしたんですよ、万博のために。来てくれて、ライブしてくれて、で、またその日本人ってライブに乗るのが下手くそだから、そのロックアーティストがイエーイってやってんのに、もう、座って、拍手もせずにただ見てるだけみたいな地獄みたいな光景だったんですけど、そういういろんなライブとかアーティストのステージを見た中でひっくるめても、ウガンダのどんどこやってるステージが最高に良かった。俺、もう絶対あれには勝てない、何も。
もう満喫しますやん。
もう楽しかったですね。
でもだから、ありますかね、そういう博覧会系とか。
博覧会は2年後に横浜で花の博覧会っていうのがあって、グレードは少し下がるんですけど、うん、まあ、それもいろんな国が出展するっていうのと、あと2060年かな、サウジアラビアで、2030年
はい、はい、
2030年にサウジアラビアで次の、万博、今回の大阪万博と同じやつをやる。で、まあ、なので、それもに、ぜひ遊びに来てねって、
行くの？
そうそう、サウジの人が言ってました。行くかどうかわかんないけど。
うん、なるほどね。はい。
そうそう、なので、なんていうか、なんかもう、テーマパークみたいな人が、テーマパークみたいなのが好きな人は、楽しめると思いますね、万博。うん、面白かったっす。
はい。
なので、そう、もう、やりきったっていう感じで満足もしてるので、俺は、万博ロスの気持ちがないっていうのと、あとね、最終日の締めの日には俺行ってないから、その締めのイベントとかを見れてないんですよね。うん、だから、終わったっていう実感がないっていうのも正直あります。なんか、まだ現地に行ったらやってんじゃないかっていう気持ちが少しある。うん、まだ続いてるんじゃないかっていうね。
結構ロス
なんか
万博ロス
観光地になっちゃってるらしいのね。跡地っていうか夢島駅が。 あの中には入れないんだけど、その夢島駅の、あのね、あの俺があのお盆の季節に炎天下に並んでもう熱中症でぶっ倒れそうになってた、あの待機列を作ってた入場ゲートの前の駐車場みたいなところが観光地になってるんですって今。そんで万博ロスの人たちがそこへ行って、あの懐かしむみたいなね感じになってるらしいですよ。
なるほど、
ね、はい、みたいな感じで僕の万博は終わりです
お便りは以上ですかね。
お便りこれしか来てないですよね、1つだけですよね。
なるほどね、はい、
あと追加で、プレゼントを、あの、さっきのピスケさんとかもそうだったんですけど、配布しましたと。うん、で、お一人だけまだ送れてない人がいるんで、
はい、
住所、連絡先をお送りくだされば、
はい、
何かしらのものを、送ります。で、あの、はい、プレゼント企画に送ってくださった人全員に何かしらを差し上げますので、あの、当たりはその空飛ぶミャクミャクっていうやつなんですけど、その抽選に外れた人にも何かしらをお送りしますので、まあよろしければ住所など、あの、僕か富山さんの DM に送っていただければ嬉しいなと思います。うん、
はい。はい、ぐだぐだゲームラジオのお便りもお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。う
ん、はい。
ということで、ぐだぐだゲームラジオ第437回お便り会でございました。
はい。